ご理解第33節。お供え物とおかげはつきものではないさ。親が子に無条件にお乳を与えるようなものではなかろうか。氏子私どももまた無条件に親神親に尽くせるように育たねばならぬ。無条件と無条件の出会い、そこに天地人一如の世界が開かれるのです。無条件に親神に尽くせるとあります。この数日いただきます、私どもの私的な願い、志願成就、私どもの願いが成就するという、それを願う信心から、まあそれはさておいて、神様の願いが成就することを願う信心へと、また私の願いが叶うことよりか神様の願いが叶うことに喜びを感じる、そういう心の状態に私どもが育っていかなければならない、来なければならないということですけれども、その私的な願いの成就から神様の願いが成就することへと私どもの心が育つ、そして焦点がそこに定められる。さあそうなった時に、それならば私どもの幸せはどうなるのかと、自分の幸せはさておいてでも神様の願いが成就することを願う信心へと、まあ、そういう心が育たねばならないわけですけれども、さてそうなった後はどうなるかということなのですね。そうなったら私どもが、まあ私どもの願いが全く叶わなくなるのか、それこそ人間として、まあ、不幸というわけではありませんけれども、何と言いましょうかね、奇跡な願い、自分の願い事は全く叶わなくなるのかということになりますが、そこから先がまあ面白いところというのか、師匠大坪宗一郎氏が教えてくださる、神様の願いとは、神様の願いとは人間氏子が真に助かることです、幸福になることですと教えてくださいますね。神様の願いは人間氏子をそれこそ万年億年かけてでも丸しよう、丸しようと、その助かりを願っておられる、人間の幸せを願っておられる神様なのだと教えてくださいます。ということは、それこそ私どもが一旦自分の幸せというのか、私どもの願いが叶うということを横に置いておいて、神様の願いが叶うこと、そのことに精進させていただく、そのことを祈り願わせていただく、そうすれば神様の願いが成就することということは、それがすなわち私どもが助かること、幸せになることが神様のいわゆる本当の願いであるということですから、神様の願いが成就することを願うということは、取りも直さず私ども人間が助かること、人間が幸せになることを願うということに返ってきますね。まあこの辺がミソなのかもしれませんね。ただ単に自分が幸せになる、私の願いが成就することのみを願う信心では 本当の助かりはいただけません。ところが神様の願いが成就することを願う信心になると、まあそれがブーメランのようなものでしょうかね。手元にまた帰ってきて、本当は神様の願いが成就するということは、本当は私どもが幸せになること、助かることなのだということになるのですね。ですから一旦ブーメランを投げる、手を離す、私どもの私的な願い事、志願成就というものを手を離す、そうしたらまた向こうに追いやったようにあるけれども、それがまた実は手元に帰ってくるということなのですね。この向こうへ押し合って、そしてそれがまあ自動的に手元に帰ってきた時にいただけれる幸せ、助かりというものが、私どもも助かる、また神様も助かる、神様も助かれる、そしてまた私どもも助かるという、まさに神様も人間氏子も共に、それこそ師匠が教えてくださる愛、拝み合い、愛、楽しみ合う世界ということになるのではないでしょうかね。ためにはまずは私どもが、私どもの単なる志願が成就する、私的な願いが成就するということを、まあ一遍打っちゃっておいて、神様の願いが成就するということに私どもの願いの焦点が変わらねばなりませんね。そしたらそれがまた私どもに返ってきて、私どもの願いが成就するということにもまたつながっていくのでしょうね。まあちょうど本当そうですね。ブーメランのようなものですね。それは私どもの手から離れて、そしてまた再び私どもの手に返ってくる、その時が本当の幸せだと、神も助かり、氏子も立ち行く、本当の幸せの世界だということになりますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。